今日はヘブルの12章ですね。では、一言祈って始めましょう。天のお父さん、今日もこうやって御言葉を開いて、一緒にあなたの前に出て行って、御言葉を聞く機会を与えてくださっていることありがとうございます。どうぞ、私たちの心をあなたが開いてください。今日一日、いろんなことありましたけども、どうぞ、その日常の考えや思いや思い煩い、そういうものは今、常にそばに置いて、あなたの言葉に思いを向け、耳を傾けることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。私たちのうちにあなたが与えてくださっている、また住まわしてくださっている聖霊を豊かにしてくださって、強めてくださって、この御言葉を学んでいく中で、どうぞ聖霊によって、知的にも、また霊的にも、理解することができますように助けてください。言葉を分かち合う私にも、あなたが力を与え、言葉と、知恵を与えてください。そして、ここに書いてあることを、そのまま分かち合うことができますように、私を助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まあ、12章、まあ、もちろんその、聖書全体を貫いてそうなんですけども、私たちのその、ゴールというのは、この地上で得るものではなくて、次の世界、神の国を受け継ぐというところに、私たちのゴールがあるんだということを前回学んだヘブルの11章でも書いてありました。で、この12章というのは、11章を受けてもちろん、まあその、いつもこのこういうわけでとか、そうやってずっとこのヘブルっていうのは始まってるんですけども、前の章を受けて、こういうわけで、だからとか、従ってとか、そういうふうに、つながってきます。で、十二章は、その私たちが、この地上を、十一章で私たち学んだ、この、信仰で生きた人たちのように、彼らを、まあ、真似てというか、彼らの生き方に習って、それで、この地上での生活を、して、で、ゴールを目指して、つまり、その御国を受け継ぐということを目指して、走っていきましょうということが、その励ましが、この十二章には、書いてあります。で、まず、一節と二節をお読みします。その忍耐すること、追求すること、その勧めです。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷を、重荷とまとわり、まつわりつく罪等を捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに、十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。で、まあ、一節の一番最初の部分は、その、こういうわけでと。多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているというふうに書いてあります。11章で私たちが学んだ人たちのことだし、また11章にも書いてありますけども、ここにはもう入りきれないというふうに書いてありますね。その信仰によって歩んだ人たちは。信仰によって証しされた人たちです。信仰によってその神に選ばれていたということがわかる人たち、証しされる人たち。信仰によって御国を受け継ぐということを、証しされた人たちです。私たちのその生き方を自分たちでまたお互い見ることによって、あ、本当にその神が私たちのことを選んでくださっているんだということがわかるはずです。信仰によって生きるときに。その目の前にいろんなその苦難とか難しさとか、病気とか、そういうのがあるからといって、自分が何か、神から喜ばれていないとか、救われていないとか、そうやってその目の前の状況ですぐ今これ切り取って、そこだけの状況で判断しがちですけども。でもその困難に対してどのようにその向き合うか、どのようにその通過していくか、で、そうやって失敗もしながら、それからも失敗してはまた神のところに戻っていって、でそういうそうやって神が私のことを憐れんでくださる、神が私のことを助けてくださる、でそういうその生き方をしていること自体が信仰によって生きていること、信仰によって歩んでいることになりますからね。でそうやってその信仰によって、その、証しされていくわけですよ、私たちも。で、そのような人たちが、その雲のように私たちを取り囲んでいるって。で、この雲っていうのも、なんか、薄い、筋雲みたいな雲じゃなくて、 で、このギリシャ語の雲っていうこのニュアンスを見てみると、この分厚い雲だって。で、その雲のように、分厚い雲のように私たちをその取り囲んでいるんですけども、別に私たちを監視しているわけではないはずです。で、私たちのことを眺めていて、ああ、千尋また失敗しよったよって嘆いているわけではないはずです。でも、どういうふうなその状態で私たちを、取り囲んでいるかっていうのはわからないです。見守るっていうのもなんか変な感じです。だから、その、先にイエス・キリストを信じて、もうすでに天に、まあその亡くなった方々というのは、その私たちを見守るみたいな、そういうのではないはずです。で、神が私たちのために取りなしをしておられるわけで。で、おそらく、その、イエス・キリストの身元で、その安らいでいて、その、本当に最終的に御国を受け継ぐという、もう一度その復活して栄光の体を着るということを、その待っている段階なはずですから。で、私がね、その、もし意識があって、その天に上げられていて、で、地上の様子を見ることができたら、もうそこでなんかハラハラしてしまうじゃないですか。この人大丈夫かみたいな。私のヒーヒーヒー孫とか見て、うわあ、ヒーヒーヒー孫、そうじゃないだろうとかって言って、その、こっちが心をなんか騒がすようなことはないはずだから。で、聖書にも書いてないので、その聖書に書いてないことを、掘り下げていくっていうのは意味ないことですからね。わからないけども、その私たちをその取り巻いているって、まあ、この十一章の文脈っていうか、その十一章を学びながら、私たちもその話をしましたけども、私たちがその習うような感覚ですよ。彼らが私たちを見るとかじゃなくて、私たちが彼らの生き方とか、彼らの神とのその関係を見ながら、そして、そのある意味お手本にしながら、ある意味モデルにしながら、そして、この地上での生活を続けていこうということですよ。で、その信仰のレースを、競争を、忍耐を持って走り続けようというふうに書いてあります。で、この競争というのも、ギリシャ語だと、この苦しみとか、苦しい、ある意味その大変っていうそのニュアンスがあるんですって。だから簡単なレースではない、簡単な競争ではないということは、そのヘブルの記者も分かっていることなわけです。だから忍耐を持つ必要があるわけです。で、忍耐っていうのは、なんか耐え忍ぶっていうふうにイメージがつきますけども、その忍耐というのは、もともとそのギリシャ語の忍耐という意味は、ニュアンスはどういうことかっていうと、その忍耐、ごめんなさい、忍耐というのは継続することの固い決意なんですって。追求すること、継続していくこと、続けていくことを固く決心する。決意を持ってこれを続けていくぞって、そう決めるというのが忍耐という言葉の、もともとの意味なんですって。だから確かにこの地上でイエス・キリストを信じて神に信頼を置いて様々なその苦しみであったりいろんなそのことが起こる中でこの信仰を保っていくというのは決して楽ではないと。確かに。私たちはその肉を着ていて不完全で私の中のその肉がその罪に引っ張られていくというか罪を引っ張ってくるわけじゃないですか。もしくは自分、私を罪に引っ張っていくわけじゃないですか。悪魔がいてそれを励ましてきて私がその神の方にではなくて、神の霊の方に、その精霊の方にではなくて、自分の肉を満足させるために、神に背を向けて、私の肉に生きるようにって、そうやってその、火矢がずっと飛んでくるわけだから、そういう意味において楽ではないですよ。もちろん、私たちがその神に助けを求めて、その神が私たちに助けを与えてくださるときに、楽でないということではないはずですよ。助けをいただいたら、そこでその肉が殺されていって、私たちはその時に、霊に従うことができて、で、義の実を刈り取ることができるはずですよ。で、その信仰のレース、また信仰によって生きるその競争を走り続けるんですけども、別に順番を決めるレースじゃないですよ。だから、私たちのこの教会の中の上位3位が天国に行けますとか、そういうことになってくると、もう、それぞれがみんな敵だからね。もう蹴落とし始めますよ。私は御言葉を教えないんですよ。私が天国に行くために。皆さんに間違ったことを教えるんですよ。それでも良くなってくるっていうか、意味がわかんないじゃないですか、そうなると。お互いその、互いにその励まし合ったり、取りなしあったり、祈り合ったりなんか絶対しないんですよ。だって自分が天国に行きたいから、4番目になったら大変じゃないですか。 だから、その順位を決めるレースではないんですよ。でも、走り切って、ゴールにたどり着いて、最後、ゴールにたどり着くだけじゃなくて、決勝テープを切って、その決勝点よりも先に行くためのレースなんですよ。競争というか。競ってるわけじゃないんだけども、その神が私たちに与えるよといったその救いを達成して、そして神の国を受け継ぐという、そこまで行くマラソンなんですよ。だから、このレースを走るためには、一切の重荷と、まつわりつく罪を捨てる必要があるんですよ。そんなの持ってると走りきれないから。最後まで走りきるためには、ある程度までは走れるかもしれないけど、決勝点にその行き着いて、その先に行く、走り抜けるためには、一切の重荷とまつわりつく罪を捨てる必要があるんですよ。重荷というのは日々の心配事ですよ。ああなったらどうしよう、こうなったらどうしよう。また自分の肉の楽しみであったり、肉の願望ですよ。神と全くイエス・キリスト抜きの考えとか、思いっていうのはここに入ってきます。もしかしたらお金とか所有物かもしれません。だからこの信仰のレースを最後まで走り切るという、神に従い続ける、神に期待し続ける、神に信頼を置き続けるのに、それがその妨げになってしまうもの。それが重荷ですよ。イエス・キリストも三条の水訓の中で、その明日のことを心配するのやめなさいって。明日のことは明日が心配するって。今日には今日やるべき労苦が多くあるって。いろんなその心配事があったりすると、それが重荷になるんですよ。神からその重荷によって、神から目をそらしてしまったり、私がそのまっすぐ走って決勝点にまで着かないといけないのに、寄り道したりするんですよ。あそこどうなってんだろうって、この数字側のね、先には何があるんだろうとか、これが気になるとか。決勝点に向かって、そのゴールに向かって走るべきなのに、その脇道に逸れていってしまうんですよ。そこでその力を使ったりして、下手するとその迷子になってしまって。そして、その決勝点につながる道に戻れなくなってしまったら、悲惨な話じゃないですか。だから、その重荷を、一切の重荷を捨て去りなさいって。ジョン・コーソンさんという人の、その教会の方で、ある夢を見たんですって。そのイエス・キリストが、その来られて、で、みんなが軽挙される、場面の夢だったって。で、みんながその軽挙されているのが見えるんですって。でも、その本人自分だけは、なんか、60センチも行かないところで止まってるんですって。上に上がらないって。で、なんか、なんでだって、その、思ってみんなが上に上げられていくのに、自分だけ浮いてはいるのに、60センチぐらいしか上がらないって。そこから先上がっていかないって。なんでだと思って、その足元見たら、自分のその所有してる、自分の大好きなものとかが、その、に、足が、ロープで絡まってて、そこから上に行かなかったって。だからその人は、本当にその、神の国を受け継ぐとか、そういうものよりも、その自分の、身の回りのもの、そういう物理的なもの、そこに、たくさんその自分の思いがあるんだっていうことが分かったって。私にもそういうところがたくさんあります。本当にそのゴールというのは、もちろんその毎日楽しく過ごしていくっていうことも、その私たち別にそれを追い求めてはいけないわけじゃないんだけども、そのゴールを見据えて今日一日を生きないと。いろんなその気がついたら重荷を負ってることになるんですよ。ゴールを走るために。ゴールを走り切るためには、その無駄な重荷を負ってて、最後まで走り切れないというか、それがあったら重すぎて疲れちゃうんですよ。一歩進めないんですよ。それを捨て去る必要があるって。また、まつわりつく罪を捨てる必要もあるって。で、英語を見てみると、まあ、ギリシャ語でもそうなんですけども、罪っていうのは sin っていう風になりますけど、訳されてるのは the sin って言って、その特定なんですよ。特定の罪なんですよ。で、このヘブル人への手紙を書いてるわけだから、その記者っていうのは、ヘブル人が抱えてるその罪っていうのに関して言っているはずです。で、特に彼らがその考えていることっていうのは、そのイエス・キリストを信じる信仰によってだけではなくて、 そのいろんなその今までの習慣とか、立法とか、しきたりとか、そういうものも全部含めて、で、そういうことを全部やらないと、イエス・キリストだけではなく、いろんなその立法を守らないと、イエス・キリ、あ、義と認められない。そう、何か行いをしないと、神の国を相続することができない。で、それが、その、the sin、その、罪だというふうに言っています。何かがね。で、私たちも、やっぱ同じように、その、the sin っていう、その、もう具体的な罪々っていうのが私たちにもあるはずなんですよ。で、聖霊が与えられていて、で、このレースを走りきれないっていうのは、私たちそれぞれ違うんですよ。抱えてるものが。それぞれの重りも違うんですよ。何を持ってるのか。そんなもん抱えてんのっていうのをお互いなんか、もし、見ることができたら、なんでそんなもん抱えてんのっていうふうなのが、それぞれ持ってたりするはずですよ。で、罪っていうのも、それぞれ違うんですよ。だけど、私たちのうちにその聖霊が与えられていて、その聖霊がその罪を捨てなさいって、それをやめなさいって。で、そうやってその日々の生活の中で、その聖霊が私たちに語ってくださっているものっていうのはあるはずですよ。ここをもうちょっと改めた方がいいな。このようなその生き方っていうのはやめた方がいいな。そうやってその聖霊がオンデマンドで、必要に応じて、またそのオーダーメイドで、それぞれに応じたその罪っていうのをその時に示してくれるんですよ。で、それを神の助けをいただいて、その聖霊の力によってその肉を殺してもらって、で、その特定された罪を捨て去っていく必要があるんですよ。それを手放すというかね。で、二節に、もう、今一節でこんなに。二節には、私たちが、見習うべきモデルというのは、ザ・モデルっていうのは、そのイエス・キリストだということが書いてありました。イエス・キリストは、始めであり、終わりであるんですよ。そのイエス・キリストから目を離してはならないって。イエス・キリストは、その信仰の創始者ですよ。そしてイエス・キリストは信仰の完成者なんですよ。イエス・キリストはこの地上をその神に信頼を置き続けるということによって生き続けて、その走り切った方なんですよ。で、実際に神の右の座に座しておられる、その神の国を先に長子としてね、長男だから、として一番最初に栄光の体が与えられて、そして神の国を相続した方なんですよ。で、私たちもイエス・キリストを信じて、聖霊が与えられて、そして神の子供とされて、で、その長子であるイエス・キリストと共に、御国を受け継ぐわけじゃないですか。イエス・キリストは、信仰の創始者であり、完成者ですよ。またイエスは、喜びのゆえに、恥ずかしめや苦しみを忍んだというふうに書いてあります。ヨハネの福音書の17章、5節。ヨハネの福音書17章の5節。別に開けなくてもいいですけど、イエス・キリストがその祈りの中で言ってるんですけども、ヨハネの福音書17章の5節。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて、持っていましたあの栄光で輝かせてください。だからその前には、この十字架がもう迫っていて、もうそのこの地上で、あなたの栄光を表しましたと。もうそれがもう完成に近づいてますと。だからこれからは、そのあなたの御そばで、この世界を作られる、その世界が作られる前に、あなたの隣にいて、私に与えてくださっていた栄光を輝かせてくださいって。つまり、イエス・キリストのその喜びというのは、イエス・キリストがその期待していたものというのは、神の右の座に座して、そして神と共にその栄光を、神からその栄光を受けるということじゃないですか。それがイエス・キリストが見据えていた喜びですよ。もう一つありますよ。イザヤの53章。イザヤの53章の11節。イザヤの53章の11節。イザヤ53、11。彼というのはイエス・キリストは、自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。だからイエス・キリストはそのご自分が、もう一度その神の右の座に座すという、座るということを喜びとしていたと同じように、私や また私たちがイエス・キリストご自分のその犠牲によって義と認められる。それを信じる信仰によって義とされる。私たちの罪が許されて、私たちが罰を受けることがない、その正しいものというふうに見なされる。それがイエス・キリストがその十字架についた時に喜びとして握ったものですよ。だからご自分がその神の国を相続するという、神と共にいるようになるということと、私たちがイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められて、私たちと一緒にその御国を受け継ぐようになるということを喜びとしてくださったんですよ。この喜びを見続けたので、恥ずかしめや苦しみに耐えることができたんですよ。だから私たちもイエス・キリストのように、その私たちに与えられる喜び、もうこれ以上のない喜びというのは、神の国を相続すること、その天国に行くことじゃないですか。で、それを見据えて、今目の前にある苦しみであったり、恥ずかしめであったり、そういうのを耐え忍んでいこうじゃないかということですよ。だから、やっぱりゴールというのは、教会に来ることでもないんですよ。ゴールというのは、毎日聖書を読めるようになっていくとかでもないんですよ。ゴールというのは、その3日間断食して、1日平均15時間祈るとか、そういうものじゃないんですよ、ゴールというのは、私たちの。何かできるようになるとかじゃなくて、この私たちに与えられているイエス・キリストを信じるというその信仰を、この地上での生活の最後まで保ち続けて、そして、神が約束してくださっている神の国を相続するという、神と永遠に生きるようになるという、そこに入れられることが私たちのゴールなんですよ。それを忘れてしまうと、途端に力を失うんですよ。途端にこのレースがあまりにも大変なレースになってしまって、そしてどこに走ってるのかわかんなくなっちゃって、なんか自分の行いに走ってみたり、自分がもう完璧にされてるみたいに思っちゃったり、混乱してしまったりするわけですよ。私たちが走ってその目指しているところというのは、次の世界で神と共に永遠に生きるということですよ。だからもちろん今のこの地上での生活というのは、無視してはならないし、軽く見てもならないんですよ。だってこの地上でその神に期待しながらイエス・キリスト に信頼して、そして生活していく必要があるからです。3節と4節。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。だから心が元気を失って疲れ果ててしまわないように、2節にも書いてあるようにイエス・キリストのことを考えなさいって。イエス・キリストがどのように罪人たちの犯行を忍んだか、立法学者とか、パリサイ人とか、宰相たちとか、そうやって偽証する人たちとか、その人たちからその散々な仕打ちを受けましたけども、イエス・キリストは、目の前にあるその喜びを見据えて、ゴールを見据えて走り続けたんですよ。そこに自分のその、目標を置いて、そう、これを受け継ぐっていう、御国を受け継ぐっていうことは素晴らしいことだって。私たちがイエス・キリストをその信じて、私たちが義と認められる、もう罪がないものだっていうふうに言われる、なんて素晴らしいって。それを見据えて最後まで走ったんですよ。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがないというふうにあります。このヘブル人への手紙が送られた人々の中には、まだその殉教者が出てなかったってことですよ。別にその殉教しないと天国に行けないとか、そんな話じゃないですよ。この時代、多くのその殉教者が出ました。エルサレムの教会ではステファノも殺されたし、またイエス・キリストの弟子のヤコブも殺されました。殉教したんですよ。だけどこのヘブル人への手紙が送られた人々の中に、その教会の中に、まだそのイエス・キリストのゆえにその殉教したというか殺された人ってのはいなかったんですよ。でも迫害というのはどんどんどんどん広がっていってて、そして彼らのその近くにも迫ってたかもしれないですよ。だから、その彼らは、そういうその、厳しいじゃないですか、状況って。今の日本からすると全く考えられないし、そのようなプレッシャーなんて私たち感じたことないですよ。キリストのことを信じてるから、教会に行ってるから、殺されるかもしれないっていうようなプレッシャーというのは。でも、この時代にはあったんですよ。だから、 彼の心というのは元気が失っていて、そして疲れ果ててしまいそうになったんですよ。もうやめようかって、どうしようかって。だからイエス・キリストのことを覚えていなさいって言ったんですよ。あなた方に与えられるというその神が約束してくださったその約束をもう一度思い起こしてみなさいって。それをその耐え忍ぶに値するものじゃないですかって。私たちもその、ここまでその殉教するというような、危機迫ったような、その、状況にはないかもしれないけども、その、この人たちからするとね、人間的に比べてみると、その、何の、なんていうのかな、迫害なんて、迫害のハの字もないような、その状況の中に私たち生きてますけども、それぞれの中で、その、苦しみとか、なんていうのかな、プレッシャーっていうのは感じるじゃないですか。この、久米島で、キリストを信じる者として、その生活するときに、大なり小なり。やっぱそのときには、自分の心が元気を失ったり、また疲れ果ててしまいそうになるんですよ。そのときには、イエス・キリストのことを思い起こすべきですよ。どのようにイエス・キリストが十字架に疲れたかということ。やっぱゴールを見て、最後までこのレースを走り切るということ。それは、私たちにとっての、その、モチベーションですよ、大きな。それをお互いの関係の中でも励まし合うんですよ。それを喜びとして確認し合うんですよ。5節から11節までの長い間ですけども、っていうのは、その懲らしめと、その訓練の意義について、書いてあります。5節と6節。そして、あなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に無知を加えられるからである。これはその箴言の三章です。箴言の三章の十一節と十二節からの引用です。このヘブルの記者は、あなた方はこの勧めを忘れてるって。確かにその迫害が起こっていて、その殉教者も出るかもしれないというような、そのような状況というのを、彼は、その、7節にもあるんです。7節にありますけど、訓練と思いなさいって。私たちのゴールは、御国を、その神の国を受け継ぐことにある、天国にあるということをみんな知ってるんですよ。イエス・キリストを信じたときに、その情報も一緒に入ってるはずだから。私の罪が許されて、私がその、神から正しいと認められるって。で、この地上での生活でおしまいですというふうに聞いてないじゃないですか。だから神の国を相続するようになれて、永遠に神と愛し合うという関係の中で、お互い愛し合うという関係の中で永遠に住まうことができるって。その約束が私たちに与えられてるって。その永遠の命がイエス・キリストを信じたその日から始まってるって。それを聞いて知ってるんですよ。でも忘れてしまってるって。目の前の問題の大きさや、目の前の問題が苦しいから、そこにその目が奪われていて、心が奪われてたりすると、忘れてしまうって。神が私たちのことを子供として扱ってくださっていて、神がその愛する、子供を愛する父親として、その懲らしめであったり、訓練であったりを与えるのに、与えるってことを知っているのに、でもそのことを、その情報を、その事実を忘れてしまうって。だからまた戻るんですよ。イエス・キリストを思い出しなさいって。無下にというか、神が私のことを嫌っていて、神が私に鞭を加えるって、私を鞭打つって、そういうふうに思ってしまうことってあるんですよ。だって私こんなに不完全だし、こんなにも中途半端だからって。でもそんなことないんですよ。私のことを愛しておられるから、私が苦しむことも神は許可なさるんですよ。その苦しい状況の中で思い起こすためですよ。イエス・キリストを。そして神が私のことを愛しておられて、私のことを子として扱ってくださっているということを思い起こすためですよ。でもそれを忘れてしまうと、心が元気を失ったり、疲れ果ててしまったりするんですよ。神は私を子として扱ってくださるので、私は懲らしめを受けるんですよ。神が私に対して怒っているから、懲らしめるんじゃないんですよ。罰を与えるんじゃないんですよ。神の懲らしめや叱責を無視すると、 その報いを刈り取ることになります。それを受け入れるんであれば、その報いは刈り取らないで済むことが多いです。でも、神のその懲らしめや叱責を無視すると、その報いを刈り取るんですよ。でもですよ、ありがたいことに、その自分が神の懲らしめを無視したがゆえに、軽んじてしまったがゆえに、刈り取っているその刈り取りでさえも懲らしめになるんですよ。その刈り取りをさせながら、私に神は教えてくださるんですよ。悔い改めること、神が許してくださるということ、またその罪も許してくださ、イエス・キリストにあって許してくださっているということ、それを思い起こさせてくださるんですよ。だからどこまで行っても、その恵みの中で、私がその、神から正しいと認められている、この福音から逸脱しないというか、離れないんですよ。私がその懲らしめを受けている中でも、神は私のことを愛してくださっていて、私を正しい道に戻したいんですよ。それを聞かなかったとしても、神は私がその聞かなかったがゆえに、その報いを刈り取ることを許可なさるんですよ。その報いを刈り取っている私のこの苦しい中でも、神はそれを懲らしめとして変えてくれて、またその私が聞かなかったがゆえに刈り取っている報いのを、刈り取りながら、ああ、私はなんて愚かなんだろうって、また戻る道を神は与えてくださるんですよ。ローマの8章、28節。ローマの8章の28節。ローマ8の28。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。で、私がその神のその忠告や警告や、またその懲らしめを聞かなかったということに関しても、ある意味その益に変えてくださることができるんですよ、神には。私のその愚かさのゆえに刈り取っているその刈り取りでさえも、神は益として使ってくださることができるんですよ。つまり、その刈り取りをしながら苦しい思いをしながら、私がなんて愚かだったんだろうって、放蕩息子のように神に戻るその道を神は与えてくださるんですよ。それは益じゃないですか、私たちにとって。だから、どんなにその私たちが愚かなことをしても、神は私のことを、私たちのことを見捨てるような方じゃないですよ。その愚かさも使ってくださって、私にその我に返らせ、私が我に返るようにしてくださって、そして私がそのもう一回神の方に向き直って、神のもとに戻ってくることを助けてくださる方ですよ。ある意味、私以上に神は私に永遠の命を与えたいんですよ。私が、今の中途半端私が願っている以上に、ああ、神の国に相続できたらいいなって、今私が思っている以上に神は私に神の国を相続させたいんですよ。私が、もちろん神を愛する以上に神は私のことを愛しておられるんですよ。だから、私の願いとか思いとかはるかに超えてるんですよ。私に対する神の愛は。私がいいものを、神から良いものを受け取りたいという願ってる以上に神は私に良いものを与えたい方なんですよ。神の愛と神の力を疑ってはならないですよ。7節と8節、ヘブルの12章に戻ります。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないの、いないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。だから、イエス・キリストを信じて聖霊が与えられて、神の子供とされたすべての人が懲らしめを体験するんですよ。懲らしめを体験しない人はいないんですよ。神の子供とされたら。だから、神から懲らしめられている、神にその、まあ、聖霊によって自分の罪がそのはっきりと示される、あ、いたーっていうその経験をする。それは当たり前なんですよ。すぐに思うんだけどね。神にこんなに愛されて、こんなに許されて、よくされてるのに、私はその神に従うことができないって。私は完璧になれないって。なんてひどいやつだって。なんて私はダメなんだろうって。それでそこで潰れてしまうんですよ。心が弱くなって。それで疲れ果ててしまうことがあるんですけど。でも当たり前なんですよ。神は私を、イエス・キリストのように、聖霊の力によって変えていく、そのプロセスを歩ましてくださるんですよ。だから当たり前なんですよ。イエス・キリストと比べて、私が不完全なのは当たり前なんですよ。だから、神から懲らしめられること、神から、場合によっては無知が与えられること、痛い思いを私がすること、 私がその愚かさ、私の自分の愚かさのように刈り取ること、それは当たり前なんですよ。ノーマルなんですよ。だからそこで元気を失ってもならないですよ。当たり前のことを言われてるだけだから。むしろ神が私のことを愛してくださっているので、私を軌道修正しようとしてくださっているというところに、その喜びであったり感謝を覚える必要がありますよ。むしろ。見捨てられてないんだから。だから私を懲らしめるわけじゃないですか。見捨てられたら懲らしめも受けないですよ。もしね、その自分の子供たちが、自分の子供が悪いことをして複数人で。学校に私が呼ばれたらですよ。一番気にかけるのは自分の子供ですよ。他の子供なんて別にどうでもいいというか、注意するのは他の人にももちろん注意するかもしれないけど、一番注意するのは自分の子供じゃないですか。だって、自分の子供だから。他のよその子供にその、なんていうのかな、その懲らしめを与えるんじゃなくて、自分の子供をその戒めるわけじゃないですか。神は私たちのことを子供として見ておられるんですよ。9節と10節。さらにまた、私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのです。であれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら、肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預かせようとして懲らしめるのです。だから神の子供とされたすべての、ごめんなさい、天の父というのは肉の父親よりも優れた方なはずでしょうって。自分を懲らしめる父親を敬ったのであれば、立法が定めているわけだから、特にヘブル人っていうのは、その立法に従って生きてきているはずなので、あなたの父と母を敬いなさいって、そうやって敬ってきたはずじゃないですかって。であれば、すべてのその霊の父に服従して生きるべきじゃないでしょうか。肉の父親というのは短い期間、その視点しか持ってないんですよ。この世での視点。しかもこの子供、自分の子供の一生分というのは見えないですよ。今のこの、もう、ピンポイントでしか見ることができないですよ。何かいいか何か悪いか。もちろん子供のために思って、そのアドバイスを送るんですけど。でも全部を見ることはできない。そして自分が良いと思うままに懲らしめるんですよ。こうすればいいだろうっていうことで。もちろんその善意からだけども。でも、その霊の父というのは、私たちの益のために、自分のその理想とかを、理想を子供に生きさせるんじゃなくて、私たちの益のために、ご自分の清さに預かせるために懲らしめるんだって。私たちがその清くなること、清くなること、つまりその罪から清められていくことによって、私たちはその義と認められているわけで、その義という、その、正しさ、神の前でのその正しさというのを保つわけで、それによって神の国を相続するようになっていくわけじゃないですか。でそのために、霊の父は、また天のお父さんは、私たちを懲らしめるんだって。だから、神のその懲らしめの先にあるものは、神の清さなんですよ。私を清くしたいんですよ。銀を炉で精錬するように、金を精錬して、また鉄を精錬して、そしてもうその混じり気のないものとするために、私たちにその、精錬するときには温度を高くして、溶かさないといけないから、火を加えるんですよ。そうすることによって、もっとその、ピュアになっていくんですよ。純度の高いものになっていくわけですよ。混じりっ気のない、清いものに。神はそのような、その私たちにご自分の清さを、神の清さに預からせるために、私たちを懲らしめるんですよ。11節。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。懲らしめというのは当然ですけども、受けている時には喜ばしいものじゃないです。全然喜べないですよ。懲らしめ自体は。苦しいし、辛かったりしますよ。かえって悲しく思われるものだって。でも、その神が私たちに与えてくださるその懲らしめの先には、清さがあり、そしてそれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせるって。で悔やるために私たち導かれて清められていくんですよ。イエス・キリストの血によって。聖霊がその領域を治めてくださって、その領域に平安な義の実を、つまり 愛を結ばせるんですよ。ガラテヤの5章22節と23節。ガラテヤの5章22節と23節。その御霊の実、聖霊が私たちに結ばさせてくださる実、私たちがその神の懲らしめの先に清くなっていくその過程の中で、その結んでいく平安な義の実というのは、ガラテヤの5章の22節と23節。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。で、このような実を結ぶんですよ。実というのは、私たちクリスチャンのイエス・キリストを信じる者たちのトレードマークですよ。私たちの毎日の生活の中に、この神への愛やお互いの愛というのがあるはずなんですよ。喜びがあって、平安があって、寛容があって、互いに親切で、善意があって誠実なんですよ。柔和で自制が効いてるんですよ。それが私たちのトレードマークですよ。私の毎日の生活に実が結ばれないのは、神の懲らしめを軽んじたり無視するからですよ。それに取り組まないからですよ。それは実は結ばれないですよ。神がやめなさいということをやめなければ、神が進めてこれを追求しなさいということを追求しなければ、求めなさいということを求めなければ、義の実というのは結ばれていかないんですよ。どんなにその聖書を読んでも、どんなにその教会に来ても、また自分なりにどんなに祈ったとしても、義の実というのは結ばれていかないんですよ。神がその聖霊によって語ってくださる懲らしめであったり、その神の願いというのに私たちがその思いを向けていかないと、義の実というのは結ばれていかないんですよ。別にその自分なりの木下千尋教をするわけじゃないじゃないですか。イエス・キリストが結ばれたように、その義の実を結んでいきたいんですよ。信仰によって生きたその旧約に来た人たちのように、義の実を結びたいですよ。平安な義の実を。そこには喜びがあるんですよ。平安もあるんですよ。だから、懲らしめの中なのに、喜びとか平安があるって面白いですよね。でもそれが私たちがその結ぶはずの実なんですよ。この11節に書いてある、時ですけど、かえって悲しく思われるのですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますって書いてあります。だから、いつ実が結ばれるかっていうと、後になるとですよ。実は今すぐに結ばれるもんじゃなかったりするんですよ。神からその取り扱いを受けて、自分のその罪が指摘されて、ああ、もうこれと格闘しながら、やっぱり自分が間違ってましたって、ごめんなさいって。でそれで、その神の方に立ち戻って、でそこからそのしばらく経たないと、その実が結ばれなかったりしますよ。ダビデはその王様になる前に、サムエルに油注ぎを受ける前に、彼はその羊飼いをしてたんですよね。で、自分で言ってますよね。私はその若い時からその羊飼いをしてたって、ちっちゃい時から。で、必要な時には、その、ライオンとも向き合って戦ったって、その自分の羊を、そのライオンの口から、うん、救い出さないといけない状況もあったけど、自分はそれを戦ったって。そんな訓練というか、そんな後々になって、ずっと後になって、ゴリアテと戦うなんて思わないじゃないですか、ダビデは。私の人生の、中に、きっと巨人と戦うその機会があるはずだって。今、ちょっと頑張って、ライオンと戦っとこうみたいな。予行演習しとこうみたいな。そんなん誰もわかんないんですよ。で私たち、そのいろんなその人生の経験する中で、苦しいことっていうのはありますよ。で、何のためにその苦しい中を通ってるのかわかんなかったりしますよ。でも神は定めておられるんですよ。その、この苦しみを、イエス・キリストを信頼して、神に信頼を置いて、その通過していく、その目の前に置かれたその喜びであったり、その私たちのそのゴール、私たちがいつかその神の前に清いものとして立って、そして神から傷のないものとして認められて、神の国を相続するということをその期待して、その苦しみや、この訓練というのを またその懲らしめというのをその通過していくと、それがどっかで身として結ばれるんですよ。だから今、今のその忍耐っていうのが、今その取り組んでいることというのは、神が定めておられるその後になると、必ず身を結ぶんですよ。今はわかんないかもしれないけど。神は無駄なことをなさること、方じゃないからね。12節から17節までは、その、追求しなさいということがまた書かれてあります。12節と13節。ですから、弱った手と、衰えた膝をまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためには、まっすぐな道を作りなさい。足苗の人も関節を外すことがないため、いやむしろ癒されるためです。強くありなさいって。弱った手をまっすぐにして、衰えた膝をまっすぐにしなさいと。まっすぐな道を、足のために作りなさいって。だから、神に応答する、その準備をしておきなさいって。失望から立ち上がる、その最初の動作じゃないですか。立ち上がるよりも先に、このまっすぐにする、弱った手をまっすぐにする、衰えた膝をまっすぐにする。しっかりと歩むというために、その準備が必要なんですよ。神に期待するっていうこと。神が私に強さを与えてくださるというその信仰で奮い立つんですよ。神に祈るときも、神に信頼しないと祈れないんですよ。苦しい中で。イエスキリストの前に立ったその手の萎えた人が、片手の萎えた人がいましたよね。イエスキリストがその人に対して何て言ったかっていうと、その萎えた手を伸ばしなさいって言ったんですよ。なんできるわけないじゃないかって。彼はそう言わなかったですよ。イエス・キリストがおっしゃったことは必ず実現するというその信仰を彼は働かしてか持ってたんですよ。準備ができてたんですよ。神にその応答する。神は私をいつか必ず立ち上がらせてくださるって。今心の萎えてしまっている私をその強くしてくださることが神にあってできるって。その準備してないと。信仰を働かせない、してないと。アイドリングもしてないのに、進めることはできないですよ、車を。いつでもアクセルを踏んだら、車が前に進むように、準備するように。私たち、たまに、転んでしまいますよ。つまずいてしまいますよ。うずくまってしまいますよ。でも、その時にも、その進行のエンジンを、回してる必要があるんですよ。神が立たせてくださるときに、さあその手を伸ばしなさいって、その膝を伸ばしなさいっておっしゃるときに、奇跡的なその励ましが、力が与えられるときに、神を信頼するというその信仰のエンジンがかかっている必要がありますよ。だから、その準備をしていなさいって。14節。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。だから追求すべきことは、すべての人と平和を追い求めること。また、自分が清められていくこと。なぜなら、清められることなしに神を見ることはできないからです。マタイの5章の最初の方には、三女の水訓の一番最初に語った8つの幸いな人について書かれてあります。マタイの5章の9節を見てみると、平和を作る人、者は幸いだって言ってます、イエス・キリスト。その人は神の子供と呼ばれるからだって。また、心の清いものは幸いですって、その前ですけどね。前ですね。5章の8節。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからですって。だから心が清くなければ神を見ることはできないって。で、この8福って言われているその8つの祝福されたものというのは、その一番最初のベースにあるのは何かというと、心の貧しいものなんですよ。神の前にその自分は貧しいものだって。だから神から助けをいただく必要があるって。そしてその心の貧しいものに約束されているものは何でしたっけ？心の貧しいものは幸いですって。なんでですか？誰も答えてくれない。マタイの5章の3節です。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。全部つながるんですよ。私は貧しいものですよ。信仰にも弱いものですよ。 すぐに慣れますよ。神に応答することに関してすごく弱いですよ。貧しいですよ。もう、そっちで懲らしめられてるのに、いつまで経っても、足踏みしてるようなものですよ。でも、そのような私を神は捨てないんですよ。そのような私を、ずっと子供として、私を扱ってくださるんですよ。私がその最後の決勝点を切って、神の国に入るまで、神は私を導いてくださるんですよ。私の霊的な必要も満たしてくださるんですよ。栄光から栄光に変えられて、この永遠の命を私にもうすでに与えてくださっていて、神の国に入るも、その時まで、この地上での歩み、そのすべてにおいて、神は導いてくださるんですよ。だから神に信頼して、追求しようじゃないかって、すべての人との平和を追い求めて、そして、心がというか自分が清められること、それを追求しようって、神は私たちを懲らしめるんですよね。それは私たちが清くなるためじゃないですか。神のように。15節から17節。そのためには、あなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、また不貧困のものや、一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエソーのように、俗悪なものがないようにしなさい。あなた方も知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが、退けられました。涙を流して求めても、彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。そうやってそのすべての人との平和や清められることを追求していくために、信仰によって歩んでいくために、神の恵みから落ちるものがないように、お互いよく監督している必要があるって、お互い気をつけている必要があるって、神の恵みから落ちる要因、その1。苦い根が芽を出すってことですよ。苦くなるってことです。苦くなるのはなんで苦くなるかっていうと、人を裁くからです。なんで人を裁くかっていうと、このヘブル人への手紙の文脈を考えれば、律法主義になるからです。これができている、これができてないということによって、その人を裁くんですよ。でも、私たちが裁く司じゃないし、まあ、裁くものではないし、裁判官じゃないですよ、私たちは。そしてしかも、そのできてる、できてない、それによってその裁くわけじゃないじゃないですか。イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるんですよ。でも、律法主義に陥ってしまうと、別にその律法によって正しいと認められる、神から正しいと認められるって、そうじゃないってことは分かってても、そのルールとか、自分のその考え方とか、自分の理想とかを持って人を裁いたりするんですよ。それが自分がルールになるんですよ。自分が律法になるんですよ。私のこの律法に従わない、この律法に従わないこの人は、まあ、ダメだって。そして苦くなるんですよ。神の律法でもない自分の律法を犯してくる人を裁くんですよ。そうやって。それで苦くなるんですよ。そうすると、神の恵みから落ちてしまうんですよ。自分自身も。人をそうやってルールで裁くんだったら、私もその同じように測り返されるわけじゃないですか。じゃあ人をルールでその縛って、ルールでその測るんであれば、私もあなたのことをルールで測ろうかなって。神のそのルールによって私、測られたらもうおしまいですよ。だから苦い根が出ないように、立法主義に戻ることがないように、立法主義的に人を裁くことがない、苦くなることがないように気をつけなさいって。自分も相手も多くの人を汚すことになっちゃうって。その苦味というのは、許さない思いというのは、人を裁く思いというのは。神の恵みから落ちる原因その2。16節に書いてありますね。不貧困ですよ。もちろんその不貧困というのは性的な不道徳の話ですけども、でも人に対してではなくてこの文脈を見てみると、神に対してもですよ。不貧困というのは、ここで言う、その、エソーが長子の権利を売った。そのことに関しても、その関係があるんですよ。神との親密な関係を売ったんですよ。エソーは。神が、その、長男にだけ特権として与えた、この神との親密な関係、神が多くの祝福を、その受け継がせるという、その権利を売ったんですよ。 一杯のスープのために。それは俗悪なものだって。神よりも肉的な、また世俗的な事柄を優先させ続けるもの。それを続けると、恵みから落ちてしまうって。エペソの五章の五節。エペソの五章の五節。あなた方がよく見て知っている通り、不貧乏なものや、汚れたものや、むさぼるもの。これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。不貧乏なもの、汚れたもの、むさぼるもの。これが偶像礼拝だって。だから神以上に他のものをむさぼって神としてしまうもの。それによってその神とのこの関係というものに、神との関係に対して、その、不貧乏を働くわけですよ。ある意味。コロサイの三章の五節。コロサイの三章の五節。ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧乏、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。だから神じゃなくて、もっとってその肉的なもの、自分のその欲を満足させるもの、それがむさぼりですよ。それむさぼり食っているもの、それが偶像礼拝だって。別になんかその、なんかの像みたいのを作って、それを拝んでいるものだけが偶像礼拝じゃないんですよ。物とかお金とか人とか。何でもそのむさぼれるものっていうのは、何とでもいっぱいむさぼれるんですけど、自分の時間、自分の労力、その自分の意識、自分の心、それをその思いっきり向けているものですよ。それがむさぼってるんですよ。神よりもそれに何か別なものに思いや時間や労力を向けてるんであれば、それはむさぼってるってことですよ。そしてそれを神よりも神としてるってことですよ。だからそれを続けてしまうと、エソーがその神との親密な関係を売ったように、俗悪なものであり、また、不貧乏なものになってしまうって。だから、そうやってやり続けると、神の恵みから落ちてしまうって。その時が来ると、後悔先に立たずになっちゃうんですよ。エソーは、泣いたんだけども、泣いて願ったんだけど、涙を流して求めたんだけども、彼には心を変えてもらう余地がありませんでしたって。許しの余地は常にあります。許される余地は必ずあります。誰でもあります。どっからでもあります。でも、どんなに泣いて求めても、すべてが元通りになるとは限らないんですよ。人とのその関係で失敗してしまって、ある人をその傷つけてしまいました。その人と絶交されたと。その人との関係っていうのはもう元に戻らないことはあります。でも、その、あまりにもその人を怒らせてしまった、その罪を許していただくことはできます。でもその刈り取ってしまって、その人との関係というのはもう元に戻らないことはあり得ます。必ずそうなるわけじゃなくて。失ったものは永遠に失われたままなんですよ。過去には戻ることできないから。あの時にこうしておけばよかったって。過去のその自分の罪っていうのを思い起こしてはその後悔したりするじゃないですか。その時に許してもらうんですよ。その罪は許してもらえるんですよ。でもその過去は戻ってこないですよ。エソーはその通りなんですよ。泣いて求めたんだけども、長子の権利を求めたんだけども、いくらか祝福は私のために残ってないんですかって。でもそれを元通りにすることはできなかったんですよ。18節から最後の29節までっていうのは、私たちの先にあるものです。18節から21節。あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉のとどろきに近づいているのではありません。このとどろきは、これを聞いた者たちが、それ以上、一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らは、たとえ獣でも、山に触れる者は、石で撃ち殺さなければならない、というその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまりにも恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると、言いました。出エジプト記の、これちょっと長いので読まないですけど、今は。出エジプト記の19章。10節から25節まで。そのモーセが実戒を、受け取る前に、神がそのシナイ山のその周りに 人を寄せ付けてはならないって、フェンスをその築いてこれより先に来てはならないって、身をその清めないといけないって、そうやってその神が命じたんですよ。出エジプトの19の10節から25節です。でその後に、実戒が与えられたんですよ。神のその轟きを聞いたんですよ。めちゃめちゃ怖かったんですよ。その次の出エジプト記の20章18節から21節、モーセがその実戒を民に伝えた後に、もう私たちには怖いですって、もうこれ以上聞きたくないって、だからもうそのとにかく私たちは神に従いますって言ったんですよ、怖くて。でもこの40日後どうなったかというと、人々は金の格子を神として拝んでたんですよ。だから神に対するこういう意味での恐れというのは、その罰が当たるとか怖いとかって、そういう恐れというのは神に対する従順さを与えないですよ。本当に神の恵みが私の心を変えるんですよ。恵みによってその私に神の国を相続する、その相続することが、その特権が与えられるという、その喜びが私を変えるんですよ。愛が私を変えるんですよ。滅ぼされるとか地獄に行くとか、そういうその恐怖は私を変えないですよ。40日経ったら金の格子を拝むんですよ。22節から24節。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。私たちはその恐ろしいというこのシナイ山に近づいていってるんではなくて、シオンの山に近づいていってるんだって。そこにはその生ける神の都があり、天にあるエルサレムがあり、その無数の御使いたちの大祝宴があるって。さらには天に登録されている長子たちの、教会があり、万民の審判者である神がおられて、全うされた義人たちの霊もいて、そして新しい契約の仲介者であるイエス・キリストがおられるんですよ。アベルの血より優れたことを語る注ぎかけの血っていうのは、その生贄の話ですよ。殉教者の血の話じゃないです。アベルも殺されましたけども、その殉教したその血よりもその優れた血じゃなくて、アベルがその流した血っていうのは、その生贄の血ですよ。子羊を神の前に捧げましたからね、アベルは。それよりも優れたことを語る注ぎかけの血、イエス・キリストの血がそこにあるって。だからその血によって清くされて、清められて、義とされて、私たちは天にあるエルサレムに、このシオンの山に行くわけじゃないですか。このシオンの山の上でイエス・キリストが血を流して十字架にかかって死なれたんですよ。私たちはそこに近づいていくんですよ。恐ろしいシナイ山じゃなくて。25節。だから、語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方が拒んだ、警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることがなかった、できなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。だからですよって。だから、12節から24節まで、その追求しなさい、追求しなさいって言ってることを、その、拒まないように、注意してそれを聞こうって。でも感謝すべきこともあると。26節から28節。あの時というのはそのシナイ山の話です。その声が地を揺り動かしましたが、この度は約束を持ってこう言われます。私はもう一度、地だけではなく、天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺るがされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れと思って、神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。神はもう一度その地を、また天を揺り動かすって、でその揺り動かされるものというのは、その今見えているこの地上、この世界というのは揺り動かされて、必ずそれは、その亡くなって取り除かれるって。その代わりに決して揺り動かされることのないものを神はもたらしてくださるって。 それが、その私たちに与えられているシオンの山であったり、生ける都、神の都ですよ。神の国ですよ。神の恵みとイエス・キリストの贖いによって、この揺り動かされることのない御国を私たちは受け継ぐんですよ。だから感謝しようじゃないかって、恐れるんじゃなくて。そして、慎みと恐れと思って、神に喜ばれるように奉仕することができるんだって。だから、恵みを知ることによって、神に喜ばれる奉仕をしていくことができるんですよ。恵みというのは、恵みにあぐらをかいてしまう状態というのは、状況というのは、私が恵みを本当に知らないということですよ。本当に神の恵み、イエス・キリストの恵みを知っていくと、あぐらをかくことができないはずですよ。だって、神への感謝が、私に神への応答を促し、その神に喜ばれる神への奉仕を生み出すからです。神の私に対する愛は、神の私に対する恵みは、私を突き動かすんですよ。神への応答を生んでね。だから、神がまあ許してくれるから、もう、どうせ私はもう救われてるから大丈夫っていうのは、本当にその神の恵みを味わってないってことですよ。神の恵みを味わえば味わうほど、神に対する感謝と、慎みと、その恐れを私に与えるんですよ。そしてこの方に応答していこうというその力を、思いを与えるんですよ。29節最後です。私たちの神は焼き尽くす火だって。どういうふうに捉えますか？恐ろしいですか？自分が不完全で、もう自分は焼き尽くされてしまうみたいな、そういうふうなイメージを持ってしまいがちなんですけど。確かに、神は、私の罪を憎みますよ。そして私の罪と私に対する罰を御子であるイエス・キリストに負わせて、その罪と罰を焼き尽くしてくださったんですよ。だから私にはその罪もその罰も残ってないんですよ。神はイエス・キリストを信じる者たちから罪も罰も全てをそのなくすんですよ。焼き尽くすんですよ。ゼロなんですよ。私に対するその災いというのは、次の世界で。罰というのは、もう焼き尽くされてないんですよ。イエス・キリストを信じる者にとって、神が焼き尽くす火であるということは、ある意味感謝のことですよ。不純なものを、不純物を、神の国に入るに、その不純なものを全部焼き尽くしてくれるんですよ。神は、だから、私たちに懲らしめを与えるし、私が苦しむことを、刈り取ることを、その許可なさるんですよ。私に清さを預からせて、私を、その、ゴールにまで導こうとしておられるんですよ。ゴールは、神の国を受け継ぐってことですよ。そのことを覚えていられますように、毎日の生活の中で。もうね、本当にその神と共に、永遠に生きるようになること、永遠に愛し合うようになること、それを、喜びとして、それを期待として、毎日歩んでいくことができますように、一言祈ります。天のお父さん、あなたが私にイエス・キリストにあって、あなたの国を相続させていただく、この約束を与えてくださっていることありがとうございます。私のようなものがあなたの国に入れられるという、この恵みを本当にありがとうございます。自分の不完全さや、自分の弱さや、自分の貧しさばかりに目を留めてしまうと、私の心は泣いてしまいます。力を失ってしまって、疲れ果ててしまいます。元気を失ってしまいます。失望してしまいます。どうぞ私を助けてください。あなたが聖霊によって、またイエス・キリストにあって、もうすでに私を正しいと認めてくださっていて、焼き尽くす炎で、私の不純なものを、不純物を全部焼き尽くしてくださって、あなたの国を相続させるのに、必要なものを私に与えてくださる方であるということを思い起こすことができますように、目の前の苦しみや、目の前のその困難に心が奪われて、あなたが私を愛しておられる父親であること、またイエス・キリストがご自分の前にあったその喜びを、私たちが救いを達成することや、そのあなたの国を相続することを喜びとして、その苦しみを 耐えたということを忘れてしまうことがないように助けてください。毎日の自分のその、肉の楽しみを追求するがあまり、むさぼってしまって、神の国に向かって歩んでいるんだっていう、この道から外れてしまうことがないように助けてください。お願いします。いつもあなたに会って、また聖霊の助けによって、神の国に向かって、そのゴールに向かって、私は歩んで生きているんだということを覚えていることができるように、それをお互い思い起こし合うことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。